皆さんこんにちは、藤原直哉です。2021年4月の NSP 時刻並びに日本再生戦略勉強会でありますが、今月は、下旬に総会をやります。一応会場とオンラインの、まあ、両方でやりますけども、そんな関係で、時事の話はまた時事の話だけはですねオンラインのみということで、まあ、これでお話ししようかと思ってですね、なかなかすごいことになってきたなと思うんですけども、まず一番はですね、この流動化が止まらない日本政治というふうに書いてありまして、まあ日本だけじゃないんですけどもですね、まあしかし日本の方もこれ本当に流動化してきましたですね。菅内閣はもう安倍内閣末期にそっくりになってきましたね。もうなんか焼けっぱちでやってるような感じがありますね。でもやっぱりこの、とにかくコロナがいよいよまたすごいの来たってことですね。コロナの第4波って言われてますけども、いや、私は違うと思いますね。あれはね、バージョン2の第1波だと思いますね。昔のコロナじゃないですね、あれね。で、ちょっとまずコロナの話からいきたいと思うんですけども、私はすごいことになったなと思うんです。歴史的なことになったなと今思ってましてですね。ちょっと、このグラフを見ていただきたいんですが、これ、いつものグラフでありますね。これ左側がですね、世界のコロナの日々の感染者の数、右側が死者の数ですね。第1波、第2波、第3波とやって、第3波がですね、急速に収束していったのが分かりいただけると思いますね。ロックダウンとかやったってですね、あれ家庭内感染広がるから、そう簡単にコロナの感染者って減らないですよね。しかしこれ急速に減ってるんですよね、これね。だからこれはもうなんか終わったということだと思うんですね。こういう急速、急激な減り方はですね。しかしここで、もう一回グッと出てきましたよね。これがその今回のバージョン2なんですよ。なんでバージョン2かというと、これ変異型なんですよね。今主なそのバリアンツ、変異型だけではこれだけなんですね。で 1,2,3,4,5,6,7 つあって、でこのうち一つはですね、デンマーク型のやつはですねもう今なくなったと思われますが、今世界に広がってるのはこのイギリス型B-117 ってやつですね。これはグローバルですね。あと日本とブラジルで見つかってる P1 っていうのがあるんですよ。これはだからまあインターナショナルでいくつかの国に広がってますね。こんな感じで、でこれが要するに、変異型なんですね。変異株なんですね。で今のところですね、これすごくてですね、まずとにかく感染力が高いと、まあ、はっきりとですね、まあ分かってるのはないんですけど、例えばこれですね、日本ブラジルで流行ってる P1 は感染力 152% 増ですよね。で南アン型は 50% 増で、英国型 74% 増、アメリカ型プラス 20% 増ですから、まあ、言ってみればそのアフターコロナに対応して人々が社会的距離を保ったりし始めましてですね、そうするとやっぱりウイルスって感染しにくくなりますよね。そうするとやっぱりウイルスも進化するんだと思うんですね。もっと感染するようにということで、ですからこれやっぱりその今までのウイルスが第4波になって、まあ、くたびれてきて第4波になったんじゃ全然なくて、感染力の強いバージョン2の第1波じゃないですかね。それから死亡率も結構高いんですね。これ 45% 増とか 45% 内外ですね。からこれが 64% で、よくわからないのもあるんですね、これね。で、あるいはその変化がわからないのもありますが、英国型だと 64% 高いですよね。ということは、あれですね、まあ、今までの薬が効きにくいわけですね。今までの薬が効きにくくて、これは非常に危険なことですよね。まあ、もう皆さん、これ聞いておられる方は、漢方の準備はもうできてると思います。もう去年から言っておりますから、で、だからもう西洋薬は、もちろんワクチンもそうですが、どこまで行くかは全然わかんないですね。これ、とりあえず今わかってる変異型がこれだけあるんで、これさらにどんどん新しいもの出てくるんだと思いますね。例えばその、どっかの治療薬がこれ効くってね、みんな打つと、その治療薬に、まあ、対応した新しい変異型ウイルス出てくるでしょうし、それからワクチンですね。ワクチン大量に打つとそのワクチンを回避するような変異型また出てくるんでしょうね。ですからこのバージョン2ってやつは徹底的にどうも行くような感じですよね。この動きを見てますとね。 で、あとはですね、これ2回目の感染がですね、疑われるんですよね、これね。2回目の感染が疑われる例がありまして、まあそういう意味で言うと、これは今までのワクチンがくたびれてきて第4波になったんじゃなくて、コロナバージョン2の第1波じゃないかと私は思うんですね。ということは、もうアフターコロナになってないものは、はっきり言って絶滅すると。アフターコロナに移行してないものは、本当に絶滅する可能性があると思うんですよね。これですね、とにかく第4波ではないと。バージョン2の第1波で、で、感染力の強く、重症者が多く、再感染の可能性が大と。で、ワクチンや西洋医療の治療薬の効果はよくわからないわけですね。まあ、本当これから、まあ、どんな形になるのか、この変異型がどこまでこう広がるのか、全然わかりませんので、で、効果よくわからないと。したがってですね、近いうちに世界は改めてコロナパニックに陥るんじゃないかと私は思うんですね。武漢で、まあ、去年の1月ぐらいからですね、1月下旬からロックダウンが始まって、で、欧米はまあそれ見てたわけですね。あれ来たらやばいことになるなと。2月に入ってそうですよね。武漢でものすごい惨状になってですね、まああれね見てたわけですよ。そしたら案の定来たわけですよ、欧米にも。で、3月からロックダウンで、で、いきなり株が暴落しましたでしょ。要するにこう、安易っていうかですね、まあ来ないかいいなと思ったらやっぱ来たわけですよね。そうするとやっぱり、もう一回ロックダウンになっちゃうし、あ、てか、当時、まあ最初のロックダウンが、ヨーロッパでもアメリカでも始まりましたしね。で、人々パニックになっちゃって、相場も大暴落しましたよね。で、今ですね、結構もう、アフターコロナっていう意味をですね、コロナ以前に戻るというふうに解釈している人が結構多いんですよ。アフターコロナって違いますからね、コロナ前に戻るって意味じゃないですからね。アフターコロナってのはコロナ後という意味ですから、コロナで大きく物事が変わるんだから、変わったものに対応するっていうのがアフターコロナなんだけど、どうもですね、コロナ前に戻るっていう意味に解釈してる人が結構多いように思うんですね。政府もそうだけども。これものすごい当てが外れますよね。この当てが外れるからこそ私はコロナパニックなんじゃないかなっていうふうに気がするんですよね。で、ちょっとその各国の感染状況をちょっと見てみたいと思うんですけども、今ですね、一番その日々の感染者が一番多いのは実はインドなんですね。インドはどうなってるかっていうとですね、こうなってんですね。凄まじいと思いません？これ。インドって隔離に失敗してですね、まあ多い時1日10万人ぐらい、出たんですね。1日10万人の患者が出たんですよ。で、一山になっちゃってですね、まあ1波も2波も3波もなく一山になっちゃって、で、これがまあ収束してきたわけですね。ところが、このあたりからですね、ちょっと底映えが続いたら、ここから急速に今患者増えてて、今1日ですね、15万弱の患者が出てるんですね。ものすごいでしょ。これどう見てもなんかくたびれちゃった第4波じゃないですよね。なんかもう終わりを意味する、終わりに近づいたウイルスじゃなくて、なんかすごい元気のいい新しいウイルスに見えますよね、この感染者の増え方はね。それはロックダウンとかなんかもね、一部してますよね、またね。でもなんか別にロックダウンしたって何したって間に合わないわけで、ワクチンなんかも全然間に合いませんから、この感染者の増え方っていうのは凄まじいですよね。で、これがだからその現在のアクティブケース、その今まさにその治療中の人ですけど、もう10万人超えてるんですよね。あっという間ですね、この立ち上がり方が。なんかまるでですね、2020年の1月2月の武漢を思わせるような感じですよね。で、死者も急速に増えてんですよ。見てください、この死者の増え方が。インドのこれものすごい勢いで死者増えてるでしょう。やっぱりこれ死亡率高いんじゃないですかね。要するに薬の効きが悪いんでしょ。薬の効きが悪くて、西洋薬ですね、薬の効きが悪いんだと思うんですよ。これは大変だと思いませんか、皆さん。これで、これがインドでしょ。それから、ちょっと他の国を見ていますけども、ブラジルですね。2番目がブラジルですね。ブラジルもですね、ここがそうなんですよね。さっき日本ブラジル型の P1 という変異型を見ましたね。あれなんだと思うんですけども、ここですよね。今ちょうどプラット抗原状態になってますけども、 まあ、過去最高水準の感染者が日々出てますね。今1日9万人弱、9万人ぐらい出てますよね。で、何回かこう山繰り返しながら、今アクティブケースは過去最高なんですよね。だからこれすごいですよね。まだなんか歴史的ピークを超えてない。それから死者が今回猛烈なんですよ。今までのこう感染の状況ですね、死者はこの程度だったんだけど、今回は死者の数が猛烈なんですよね。それこそ今年の、1月は、まあ、1000人、今死者4000人ですよ。4倍ですよ。1月が死者1000人で、4月が4000人ですから、これちょっと別なんか、やっぱ変異型ってすごいんじゃないですか、これはっきり言って。死亡率の高さが、これなんかそんなに簡単にですね、この3ヶ月で社会的状況だとか、なんかコロナの体制が変わったと思えないですよね。でもこんなに死者増えてんですよ、これ。これはですね、大パニックになるんじゃないですか、これやっていくと。それから次、ちょっと見て、いろいろ見てみますけども、これですね、アメリカなんですね。アメリカはですね、まあワクチンを打ったとか言ってるけど、例えばアメリカ海軍でも 35% にしか打ってないですよね。だからはっきり言ってどこまで聞いてるかよくわからんのですよ。で、アメリカも今ちょっと増え始めたでしょ、ここ。だからこのままグイッといく可能性はあるんですよね。グイッと伸びる可能性はあって、一山、二山、三山あって、だからここで新しいのに切り替わってって、死者はまだ減ってますけどね、これでワクチンが効かないとかいう話になってくると、本物のパニックですよね。これちょっと、アメリカも、あと1ヶ月ぐらいしたらどうなりますかね。こんなペースでいきますとね。それから、ですね、まあ、あとまあ、いろいろ見ていいと思うんですけども、例えばドイツですね。ドイツは初めはあまり感染者出なかったんですよね。しかし今また変異型でものすごく感染者増えてきましたでしょう。それからね、死者も増え始めてるんですね。まあフランスとかイタリアほどじゃないですけどね、まあやっぱりドイツなんかでも増えてきたなと、やっぱこれはかなり深刻なウイルスだなと。で、まあイタリア見てみましょうか。イタリアですね、イタリアもやっぱ増えてきてるんですね。ちょっとこう減ってますがね、なんか変異型もなんか一つピーク過ぎたのかな、よくわかりませんが、ちょっと減ってきてますね。でも死者は今急速に増えてますよね。だからやっぱこの死者の増え方見るとですね、これやっぱ死亡率高いんでしょうね。これ患者の数減ってきて、この患者のピークのところの死者じゃないかと思うんですね、これね。やっぱりな、これ危険ですよね、このウイルスね。それで、見てってですね。で、日本なんですけども、こうずっと見ていきましてですね。だってこれ41位か。ああ、41位ですね。これですね。41位で、今なんか、要するにあれですね、指数カーブで増え始めてますよね、これね、日本ね。これ、インドにあるような変異型、で、変異型に、のような感じですよね、これね。で、アクティブケースも増え始めましたね。で、死者も、今まで減ってますが、これ、患者増えてくると、ちょっと危うくなりますよね。で、まあ、こんな感じで、日本もですから、ご多分に漏れず、結構増え始めてるんですよ。ちょっとこれはですね、大変だなと正直言って思います。今度のバージョン2は、人々がアフターコロナに対応しているところに合わせて出てきましたね。で、アフターコロナという意味をコロナ前に戻るというふうに解釈する人も結構いて、で、コロナ前に戻るだろうと思っている人たちの期待を完全にこれは打ち砕きますよね。それどころか非常に命を危険にしますよね。これスウェーデンですね。スウェーデンなんかの場合もですね、急速にほら、なんか患者、まあこれちょっと統計の問題だと思うんですけども、まあ、死者減らないですよね、言ってみれば。で、患者増え始めてますよね。で、政治もなんか非常に混乱してるところを持ってきて、こんな風になってくると、いよいよもう政治体制そのものがですね、 由来できますでしょう。非常に私はね、今回は厳しいことになったなと思うんです。まあこんな様子でいきますと、結局そのなんて言いますかね、コロナパニックってやつは歴史的なものになる可能性があるんですよね。歴史的な水準のコロナパニックになる可能性があって、なんか本当に歴史の断絶みたいな、時代の断絶みたいなことになる可能性は大いにあるんですよね。で、そのかつて14世紀にですね、ヨーロッパでペストが大流行したことなんですね。まあこれはあの死の舞踏なんていう話もありますけどもね、大流行したことがあって、でこの時ですね、まあ人々がパニックを起きるわけですね。で3つ当時その顕著な現象が起きるんですね。一つが現実逃避で、それからその信仰心が強まるってことですね。これは教会に対する信仰心が強まったんではなくて、むしろ自分自身の信仰心が強まるんですね。で3つ目がこう差別なんですよね。で現実逃避は、まあ、当時もだからその現実離れしたことをね、こうみんなで話し合ったりですねしたりすることが流行ってて、今だと相場ですよね。これコロナって本当大変で、政治経済メルトダウンですよね。でも株価は異常に高いでしょ。あの株価だけ見てると大したことないように見えてしまうんですね。あれ典型的な現実逃避ですよね。じゃあ誰が株を買い上がったのかっていうと個人でしょ。個人が株買い上がって結果として株価上がって、あれ見て安心してる人結構いるんですよね。ああこれ完全に現実逃避だなと。二つ目の信仰ってやつは、やっぱりこう祈る人が増えましたですよね。祈りっていうのは、言葉に出す祈りと言葉に出さない祈りがありますよね。例えば聖書とかですね、お経とかですね、祈りとか、言葉に唱える信仰もありますが、言葉に唱えない、言葉に出さないで、心の中で、神仏を拝むってのがありますが、まあ、両方ですね、増えてきたと思います。特に心の中で唱える信仰っていうのは、ものすごく広がったんじゃないでしょうかね。だからこう、まあ、昔は癒しって言ってたものがなんか救いみたいな感じになってきたり、あとまあなんて言いますか、本当にですね、文字通り祈るっていう人も結構いますよね。日本もそうだけども、まあ、特にヨーロッパ、それからアメリカですよね。今回実はコロナで一番患者が多いのがヨーロッパとアメリカ大陸なんですよ。南中米アメリカ大陸が多いんですよ、ヨーロッパとね。と彼らキリスト教世界ですから、もうキリスト教の教会なんか全然そのやっぱりもう権威が失墜しちゃってるところが多くて、そうするとやっぱ個人的な祈りってすごく多いですよね。だから差別はこれ14世紀はもうあのユダヤ人なんですよね。ユダヤ人差別が多いんですよ。でも例えば日本でも今ですね、韓国や中国気に入らないっていう人結構いますよね。なんか福島の汚染水はですね、韓国の水道水より安全だとかね、バカなこと言う人もいますよね。それからアメリカだとあれでしょ、何ですかね、アジア系の差別ですね。それから逆に白人の逆差別って話なんでしょ。なんか人種問題が猛烈にクローズアップされてるんじゃないですか。これはやっぱりすごいね。考えてみますとね、コロナが出てくる前にですね、フランスの、パリのお寺が焼け落ちる事件がありましたよね。で、あの時にみんなひざまずいてですね、まあ、祈ってましたよね。なんかやっぱり、こう、取り払いだなと、神の力による取り払いだということを感じている人は、キリスト教世界にもすごく多いと思うんですよ。ネット見ててもですね、こうやっぱり信仰に基づく現状解説とか信仰に基づく未来予測をやってる人ってすごく多いですよね。やっぱそれものすごい危機感を感じてるように私は見えるんですね。いやこれはなんか14世紀のヨーロッパのペスト大流行かとよく似ていて、ですからこれはもうほとんどパニックに実はなってるなと、それを抑えてるんだというような感じですね。ですから結果的に言うとですね、今回そのものすごいコロナのバージョン2が来たということは、世界は徹底的にアフターコロナへの移行を迫られるということですね。これが結論ですね。要するに私はですね、まあ第一波の まあ、バージョン1の第3波ですね。バージョン1の第3波が、まあ、あえて急速にしぼんでいきましたから、まあ、大体、まあ、コロナ騒動はこれぐらいまでかなと。そうすると、アフターコロナの移行も、まあ、40-50% かなと、せいぜい。40-50% でね。まあ、いろいろその地方に行くとか、エコとかいい話もですね、まあ、ちょっと元に戻るかなと、揺り戻しになるかなと。で、在宅勤務も揺り戻しで、結構またオフィス戻ってくるかなと。それからその疫病に対するね、いろんな、まあ、人々のその危機感なんかも、まあ、薄れてってね。かつて SARS もそうでしたね。SARS、収束してからなんかみんな忘れちゃったからごとき状況になりましたからね。まあ、あんな感じで、とりあえず今回は、まあ、一旦終わりになって、で、またそのうち忘れた頃に出てくると、まあ、人類は懲りないなという形になるのかなと思っていたんですよね。ところがどっこい、この変異型ってやつが、これ、猛烈になってきて、これ、コロナバージョン2ですよね。バージョン2が、すごいということは、これ、コロナに、アフターコロナに移行してないところを徹底的にこれが来ます、やっつけちゃいますよね。そうすると、これは、世界は、徹底的にアフターコロナへの移行を迫られますね。そうすると、やっぱアフターコロナの移行できてないところは、これは大変だと私思いますね。すごいことが起きたなと思うんですよ。それで、もうこうなってくると、やっぱり歴史をたどらないとですね、もうどうにもならなくなったなというふうに私思うんですね。で、ちょっと歴史をたどって疫病の話しようと思うんですけども、まあ、たくさん本が出てますから、皆さんもご自身でね、学ばれたらいくらでも資料あると思いますけどもね。歴史的にですね、この疫病で一番大変だったのは天然痘なんですね、これね。まあ、日本では疱瘡とか痘瘡とか言われてまして、まあ今はもう亡くなってますけどもね。で、ご承知の通り、こう全身にですね、こう、イボが、イボって言いますか、こう腫れ物って言いますかね、ブツブツができるんですね。これ体の中にもできるんですよ。内臓にもできました。大変なことなんですね。で、実はこの天然痘はですね、一番古いのがですね、ヒッタイトとエジプトの戦争の頃だ、紀元前1350年で記録が残ってるんですね、これ。で、エジプトのラムセス5世っていう王様いましたね。あの人も天然痘で死んでんですよ。それから、イスラムの世界にも天然痘の話出てきましてね、エチオピア軍がメッカの守備隊よりも軍事力で勝っていたが、アラーフが鳥の群れを使わし、エチオピア兵の頭上に石を落とすと当たったものには疱瘡ができて疫病が蔓延し撤退したという技術があると。で、要するにエチオピア軍が、メッカに攻めてくるんですが、攻める方のエチオピア軍が、あれですね、天然痘で自滅して、で、メッカは助かったという話なんですね。だから結構戦争ってですね、最後、疫病が決着つけちゃうことがあるんですよ。疫病が決着つけちゃうことありましてね。これもその一つの例ですね。それからヨーロッパでありますと、アテネで結構あったんですね。はい。ギリシャのアテナイですね。アテネで、ありまして。で、それから古代ローマにもあるんですね。350万人が死亡ってありますが。それからまあ、ヨーロッパ全体にはこの十字軍ですね。12世紀の十字軍によって、まあヨーロッパに本格的に、定着するんですね。だから中東の方から、ヨーロッパに十字軍で、持ってこられるんですね。で、ほとんどの人が罹患するようになって書いてありますね。で、ルネサンス期以降に肖像画が盛んに描かれるようになったが、天然痘のあとは書かないのが暗黙の了解事項であったという、これすごいことですね。で、歴史的にこういう疫病ってですね、大きな人の移動が大体もたらすんですね。大きな人の移動によってもたらすんですね。感染した人が来るだけじゃなくて、そのネズミとかですね、ノミがですね、病気を媒介するネズミやノミがですね、一緒にやってきて、で、感染させることが結構あるんですね。恐ろしいですよね。だからそういうふうに言いますとね。そんなことがこうありますんで。だから、ちょっと、危ない世界ですよ。はっきり言って。危ない世界でね。 人の移動っていうのはだから便利なだけじゃないんですよ。人の移動が活発になる、荷物の移動が活発になるって便利なだけじゃなくて、あれ疫病も運ぶんですよ。恐ろしいんですよね。でそれからあと重大な事件がアメリカで起きるんですね。コロンブスが、アメリカ大陸にやってきますが、この時天然痘をですねアメリカに持ってきちゃうんですよ。で当時アメリカはですね天然痘がなかったんですね。そのためにですねアメリカ州の先住民族に激甚な被害をもたらしたということで、で黒人も感染源となって書いてありますが、まあ旧大陸で広がっていって、旧大陸の人はある程度抵抗力があったんですけども、新大陸の人たちはなかったんで、天然痘で非常に厳しい被害を受けてしまうんですね。で北米がそうですけども、中南米がそうなんですよ。アステカとインカですね、アステカとインカはですね天然痘で滅びちゃったんですね。でもちろんそのスペインの軍事力というものはありましたけども、スペインの軍事力がそのやっつける前にですね、やっつけてその倒す前にですね、天然痘が広がっちゃって、だから先住民の人たちがもう戦闘できない状態になってしまっていたんですね。すごいですよね。例えばこの当時征服前の人口が2500万人だったのに対して、16世紀末にはほとんど100万人まで減少したって書いてありますでしょ。だから大変なことなんですよ。文明の本当消滅ですよね。アステカとかインカとか本当消滅しちゃったじゃないですか。やっぱ天然痘なんですよね。その軍事力で滅ぼされる前に天然痘で滅びちゃったわけですね。でそれから北米大陸もそうだよね。インディアンと言われる人たちですね、あの人たちもやっぱりその天然痘でかなりその弱くなって、でまあヨーロッパ人に滅ぼされていくわけですね。で日本とか中国、東アジアはですね、6世紀前半に朝鮮半島で流行があったと書いたんですね。で日本の場合はですね、仏教伝来の頃なんですよ。ちょうど仏教伝来の頃に日本には天然痘が入ってくるんですね。で大変だったのは奈良時代なんですよ。奈良時代藤原不比等のですね子孫たちがね、この次々と死んじゃうんですよ。こう天平の疫病大流行ってありましてね、これですけども、紀元735年から737年、5、6、7、3年間ですね、天然痘の大流行で当時の日本の総人口の 25% から 35% にあたる100万人から150万人が感染により死亡したとされると。人口の 25% から 35% が死んじゃったってことは、人口がだから4分の3から3分の2になっちゃったってことですよね。これ大変なことだと思いませんですか。結局これで疫病の蔓延によって朝廷の政務が停止される事態となりと、で国政を担っていた藤原四兄弟も全員が感染により病死したと書いてありますね。すごいことが起きたんですよ。あまり教科書に書いてませんけども、大変なことでありましてね。で、まあ、どっから入ってきたのかっていうと、まあ、朝鮮半島から、中国朝鮮半島から来たっていう話もありますが、それ以前にもあったって話があって、まあ、ちょっとよくわからないですね。よくわかんないんですよ。で、はじめ九州から入ってくんですが、最後の年、3年目ですね、庶民だけでなく全ての階級の日本人を襲い、死亡した多くの貴族は、まあ、藤原四兄弟ですね、いうことなんですよ。今年はだから、ちょっとこれ、本当に危険なんじゃないですかね。非常に私は危険じゃないかと思うんですよね。で、まあ、このような、まあ、言うとですね、一番初めのだからものすごい大流行だったってことありますけども、この奈良時代の大流行で作ったのが大仏なんですよ。大仏はですね、この、まあ、奈良の大流行で、まあ、それ沈めるっていう目的もあったら作られるんですね。 ちょっとあると思いますけど、今のもう一回見てみましょうか。これですね、はい、奈良の大仏をこう作るんですね。でそれからその農業生産性を高めるために農民に土地の私有を求める墾田永代私財法が施行されると、まあ、人口がだから4分の3から3分の2になっちゃったということですから、相当やっぱり、まあ、今でいう自由化をして、建て直しをしなきゃなんなくってこと、なんなくなったってことですね。で当時災害や疫病などの異変は為政者の資質によって引き起こされるとみなす風潮があり、天然痘の流行に個人的な責任を感じた聖武天皇は仏教への帰依を深め、東大寺及び盧舎那仏奈良の大仏の建造を命じたほか、日本各地に国分寺を建立させたと。盧舎那仏を鋳造する費用だけでも国の財政を破綻させかねないほど巨額だったと言われているということで、ですからまあ大変なことに日本にも当時なんで、それが奈良時代ですね。で結局この後まあ落ち着くことはなくてですね、で平安京に移行する。まあ天然痘の大流行はそれ以後はそんなに この土地ほどひどいものはないんですが、しかし天然痘はずっと続いておりましてですね、で戦国大名の伊達政宗、ね、独眼流なんですが、あの片方の目はですね、あの天然痘で失明したらしいですね。それからあれですね、確か徳川綱吉ですか、綱吉は天然痘かなんかに亡くなってんじゃなかったでしたっけね。あ、違いましたかね。ですね、なんか徳川家にもなんか死んだ人いますよね。はい。でまあいろいろお祭りを皆さんするわけですけども、うん、まあ近年まで天然痘ありまして、それからこれですね、孝明天皇も天然痘で亡くなったという記録が残ってるんですね。孝明天皇が亡くなって一気に明治維新が進むんですね。でこの、まあ、孝明天皇暗殺説も当然あるんですけども、一応公式にはですね天然痘で亡くなったことになっておりまして、ですからまあ孝明天皇がもし亡くならなければ、いや明治維新は始まってなかったんじゃないかと思うんですよね。孝明天皇と徳川家茂がいれば明治あのなんですかね、明治維新はスタートしてなかったんじゃないかと思うんですよね。だからまあ公式的にはその明治維新のスタートは天然痘なんですよ。天然痘で孝明天皇が亡くなったことから一応明治維新がまあ実質的にスタートするわけですよね。孝明天皇が岩倉さんとかいろんな人をこうほら動けないように、兵も蟄居させてましたからね。でこれがだから全部解けるわけですよ、この孔明天皇が亡くなってね、が一気に明治維新になっていくんで、いやですからこうなかなかすごいことですね。これが天然痘ですね、一番怖い伝染病で、まあ今これもう亡くなったっていうことありますけどもね。それからあとペストですよね。ペストも実は何回も何回も過去流行があるんですね。日本はですねあんまりひどい流行はないんですよ。日本は結構そのペストは明治時代なんかも封じ込みに成功しましてですね、あんまりひどいものはないんですが、まあ海外だとこれは大変なんですね。でここにありますように、まあ腺ペストとかですね、敗血症、これ黒くなるってですね、黒死病っていう敗血症のペスト、それからハイペストってありまして、特にハイペストは猛烈に死亡率が高いんですよね、これね。呼吸困難と、ね、治療しなければ数日で死亡するってありますよね。で、まあ、これも動物から虫から人に感染する、それから人から人に感染するということですね。で、世界的大流行は過去3回起きてるんですね。一つが6世紀ですね、それから14世紀ですね。でそれから中国で起きた19世紀からのものですね。でこれもなかなか悲惨な歴史がこうやってあるわけですよね。大流行ってありますでしょ、だからたびたびあるんですよ、こうやって推定死者も半端じゃないでしょ。でこの特にこれ17世紀ですよね、17世紀から18世紀ってこれものすごいですよね。 ちょうどヨーロッパの近代がどんどん進んでいく頃、進む頃でね、で革命なんかもどんどん進んでいく時期ですよね。だからやっぱ騒然としてるんですよね、その決して普通じゃないですよね。騒然とした時代ですよね。ヨーロッパもね、このペストの流行がたびたび起きてるわけですから、まあそんな中でやっぱり政治も激変していったということですね。はい。まあさっき言ったように現実逃避、信仰、それから差別、まあこういうことがですね、まあ頻繁に起きるのが特に14世紀のひどいペストの大流行だったんですね。それからこれですけども、これは結核ですね。今でも結核ありますね。まあ亡くなる、うんと年を取った方以外はですね、まああまり亡くなるってことはなくて、しかし昔はですね、まあ戦前はですね、もう結核になったらもう死ぬ可能性が大きいということで、まあ今で言ったら癌みたいな感じですかね、ものすごく恐れられていた病気ですね。で、今はまあ本当にそのいろいろ薬があるんですけど、昔はないですから、有効な薬がないんで、まあ自然治癒力で治すわけですね。で、まあ天地療養してですね、治すとかね、まあいろんなことやるんですが、お金ある人はいいんですよ。でもやっぱお金ない人はできないんで、やっぱりこの貧しい人たちの間にこう広がっていったんですね。非常に悲惨な病気ですよね。で、だからこれかかる人とかからない人って結構あって、やっぱ栄養状態が悪いとか、だからそれは貧しい人たちとか人たちが結構かかるんですね。で、この結核が一番大変だったのはですね、軍隊なんですよ。近代軍隊ですね、近代の軍隊がこの結核で大変なんですね。ですから日本でもそうですけども、とにかくその日本でも徴兵制度ではですね、結核は厳重に調べたんですね。はい。で、結核がその、まあ、軍隊に入ってきたら一斉に広がっちゃいますからね。だから結核は非常にですね、恐れられていて、結核はとにかく厳重に封じ込めるということをやってるんですね。はい。で、アメリカもそうだって書いてありますね。まあ、この結核っていうのはだから、まあ、軍隊とともに広がっていくんですよ。結果的にはこの軍隊がですね、こうあちこち広げていくんですね。なかなか大変ですね。まあ、で、結核をだからいろいろね、なんとか結核広げないように頑張るわけですけどね。で、これですね。で、これはインフルエンザですね。まあ、インフルエンザは今でもよくある病気ですよね。で、100年前のスペイン風邪がまさにインフルエンザですね。インフルエンザで大騒ぎになりましてですね。まあ、今も症状としてはもうあれそのものですね。はい。今回の COVID-19 はですね、症状としては、100年前のスペイン風邪そのものですから、血栓ができるなんてのはその通りですよね。やっぱりその、まあ、ワクチンも当然やってるんですが、あまり効かないですよね。あまり効かないんですよね。で、これもだから多くの国にですね、いろんなその、まあ、影響を与えましてですね、これですね、歴史で言いますと、16世紀からですかね、16世紀のイタリアから始まったんですかね。で、日本では9世紀にもうあるって書いてありますね。はい。まあ、たびたび、風邪が広がったということで、で、これですね、特にひどかったのが、これですね、書いてありますけども、1890年、これが明治時代ですよね。これロシア風邪というんですよね。世界でですね、100万人死んでるんですよね。今ですね、世界で公式、まあ、公式な死者の数はですね、今世界の死者が290万人で、で、感染してる人の数が、1億3300万人ですよね。で、これと、今のとちょっと比べてみたいと思うんですけども、ロシア風邪の時は100万人で、スペイン風邪の死者はですね、5000万から1億人いたんですね。すごいですよね、これもね。5000万から1億人で、 ちょっとまだね、今のこの状況だとそこまでなるような感じはしないんですけどね。今290万人ですから、スペイン風邪の時みたいに5000万から1億人するような感じにはまだ見えませんけどもね。ちょっとよくわかんないですね。で、これはもう近年ですね。1950年代、60年代にアジア風邪、香港風邪で100万、200万死んでるんですね。なかなかこれはすごいですね。それから2009年に新型インフルエンザって流行しましたね。これなんか大騒ぎになりましたよね。豚由来っていうんですか、なんかアメリカでも大騒ぎになって、これが1万4000人ぐらい死んだと、世界中で起きましたけども、まあ、インフルエンザも依然として、こう、あるわけですよ。はい。そして、これですね、ウエストナイルネスっていう、西ナイルネスっていう、こういうで、疫病がありまして、で、これ有名なのは実はアレクサンダー大王なんですね。アレクサンダー大王がアフガニスタンの今のカンダハルまで攻め込むんですね。東へ東へってことで、今のアフガニスタンのカンダハルまで攻め込んで、ここで死ぬわけですよ。で、そのアレクサンダー大王の死因がですね、今まではマラリアではないかと言われてたんですが、なんかそのカラスがたくさん死んだっていう記述があるんですね。これなんか鳥が死ぬらしいんですね、これね。で、カラスがたくさん死んでるっていう記述があるんで、これはどうもに西ナイルネスではないかと今言われてるんですね。で、これがだからアレクサンダーが死んだ原因じゃないかと言われてるんですね。それから実はその豊臣家滅亡の原因は梅毒じゃないかの説があるんですよ。まあ、これは去年の11月に NHK で報じられた番組ですけどもね、朝鮮出兵しましたよね、豊臣家が。で、朝鮮半島から梅毒を持って、戻ってきたらしいんですよ。で、そのためにですね、豊臣家の主な武将が梅毒で次々死んじゃったって言うんですね。で、まあ歴史で見るとですね、まあ、何気なく読んじゃうと、関ヶ原の戦いの後、豊臣家滅亡に向かって、で、大阪夏の陣、冬の陣、夏の陣で滅亡したことになってるんですが、そんなもんではなかったみたいで、実際には徳川家は強かったと。従って、ごめんなさい、豊臣家は強かったと。大阪夏の陣、冬の陣で滅びる前は強くて、だからそう簡単に徳川もですね、簡単に勝てる状況じゃなかったと。で、二条城で、まあ言ってみれば協調関係の確認も行っていると。ところがそのわずかに数ヶ月後にですね、加藤清正が死ぬと、死因は梅毒だと。それから浅野義長も2年後に死ぬと。で、梅毒がどうも流行っていて、前田利長も梅毒で死ぬと。そうすると結局その朝鮮半島から持って帰った梅毒が豊臣方に広がって、で、豊臣方がまあ総崩れになってきたと。それで徳川家康は方針を転換して、豊臣家を攻め滅ぼす方向に舵を切っていくと、こう切っていったんじゃないかと、こう書いたんですね。大いにあり得る話ですよね。ですからこれはやっぱりなかなか、ね、感染症で軍が崩れていく、政府が崩れていくっていうのは、先ほどのその、まあ、天然痘の歴史もそうだし、それからアレクサンダーのこともそうなんですが、決して珍しいことじゃないんですよね。ペストもそうですね。ペストで、まあ、事実上その中世が崩れていきましたね、ヨーロッパはね。で、あとペストの天然痘の大流行とともにですね、まあアメリカですよね、北米、中米、南米がそれまでの先住民の人たちの文明がほとんど壊滅にしてったわけですからね。だからやっぱこう疫病って本当に怖いですよね。で、京都にですね、桑原町ってあるんですね。桑原なんですよ。桑原で菅原道真と関連する地名で桑原って言うんですよ。当時、まあ、菅原道真が流されますよね、太宰府にね。で、そうした後ですね、京都に疫病が流行って、で、 大変な、まあ、言ってますか、困難が起きるんですよ。朝廷も大騒ぎになっちゃって、で、清涼殿に落雷ですか、ありまして、で、菅原道真のたたりだった話になるわけですね。疫病はたびたび、まあ、京都は流行するんですけども、で、その、恐ろしいと、桑原だっていうんで、桑原町だったんだっていう話なんですね。で、疫病の流行って本当に京都すごく多くてですね、たくさん本に出てくるんですよ。奈良はさっき言ったように、奈良の天然痘の大流行はですね、大変なもんですが、京都も大変で、祇園祭ってありますよね。八坂神社の有名な祇園祭。これもですね、実は疫病退散なんですよね、これね。疫病退散のお祭りなんですよ、これ。はい。スサノオノミコトにこれお願いするんですね。スサノオノミコトにの救いを得るようなお祭りですけどもね。はい。まあだからこう、疫病とともに、まあみんな暮らしてると。いつ疫病が入るかわからんということで暮らしていたということで、まあここにもですね、古代の人々が疫病のお祓いに使ったと思われるね、ものがこう置いてありますけども、人面土器ですけどもね、まあこういうのもあるんですよ。だからそれはなかなか持って大変なことだったと、まあ言っていいと思うんですね。で、そういたしますとね、まあこれから何が起こるかっていうことにもなってくるんですけども、疫病大流行の原因は大抵大規模な人の移動ですよね。で、今回で言ったら、今回その一番その最初にコロナが広がりましたのは中国の武漢ですよね。武漢ということはあそこ自動車産業の街ですよね。だからやっぱり製造業なんですよ。製造業が、疫病大流行の本当の理由ですよね。すなわち製造業のグローバルな生産体制とグローバルな販売体制ですよ。生産販売のグローバル体制が疫病大流行の一番の理由ですよね。武漢から世界中広がっていったわけですから。で、あとはですね、あれ武漢と同時にニューヨークと北イタリアで激しく最初に感染広がりましたでしょ。あれは実はね、出稼ぎの人が言ってたって話があるんですよ。武漢の人の出稼ぎがですね、ニューヨークや北イタリアに行ってたって話があって、やっぱりこれもですから製造業ですよね。はい。今回はだから製造業一番大変でしょう、コロナで。だから因縁としては、言ってみればグローバル体制、世界のグローバル体制が原因で、製造業のグローバル体制が原因で疫病大流行になったんだということですね。むしろ IT 関係の方は人が移動しないでもできますから、まあさほどでもなかった可能性ありますよね。やっぱり製造業なんですよね。で、製造業の場合はですね、働く人たちが移動しますでしょ。はい。労働力の移動がありますよね。外国人労働力も。これもだからやっぱり移民、疫病を広げた一つの理由だと思いますから、やっぱりこの、まあ、今回、製造業非常に大変ですけども、製造業のグローバル体制は終わりだなと。疫病大流行するとですね、歴史を変える大きなテコになるんですよね。例えばさっき見ましたように、アレクサンダー大王が、まあ、死にますよね。アフガニスタンで。と、アレクサンダーの大帝国は崩壊しますよね。で、ローマ帝国の末期もたびたび疫病が流行るんですよ。で、疫病が流行っていきますとですね、今までの体制は持ちこたえられなくなりますね。奈良時代もそうですね、それまでの古代の体制が、それまで続いた古代の体制が一旦終わりますよね。はい。で、だから、まあ、なんていうんですかね、一つの大きな体制が崩れて、で、その後はそれぞれ独立して運営しなきゃなんなくなるんですよ。大きな一つの有機体が壊れて、それぞれが独立して生きていかなきゃならないっていう時代を迎えるんですね。 だからこう、まあ、大帝国が一つのシステムが終わった後は自立するしかないと。それぞれが大帝国の一部として生きていくんではなくて、自立して、であとできる範囲で横に手をつないでいくというやり方しかないんですね。これからやっぱりその大流行を直面受けたところは政治がひっくり返っちゃいますよ。政治も経済も本当にひっくり返っちゃう、人々の生活もひっくり返っちゃうわけですね。ひどい場合はですね、アメリカ大陸のようにですね、文明の崩壊みたいなことになることがあるんですね。私は実は今回ですね、ヨーロッパアメリカ危ないと思うんですよね。なんかとにかくコロナヨーロッパアメリカ多いんですよ。アメリカってあの北米中米南米ですね、とにかく多いんですよ。なんかあれですね、こういうことあんまり言いたくないけども、因果が巡った可能性ありますよね。かつて天然痘を持ってきちゃってね、でアメリカ滅ぼしたわけでしょ、ヨーロッパ人が。なんかその因果がまた巡っちゃってですね、ヨーロッパとアメリカでものすごい大流行じゃないですか。であれ立ち上がれるかなと思うんですよ。で今ほらどんな治療薬が効くとか言ってますけども、治療薬効かないと効きが悪いわけですね。それからワクチン打ってるって言うけども、少なくとも今のこの流行してる変異型にはワクチン間に合わないですよね。今ワクチン打ってるのは今の流行には全然間に合いませんから。さっきも言ったようにアメリカ海軍だって 35% しかですね打ってませんからね、打たない人も多いですから、全然それは効かないんだけども、逆にワクチン打った人もですね、果たしてそれで治るかどうかは非常に疑問ですよね。かからないかどうか非常に疑問ですよね。もうなんか血栓ができたといってあちこち論文が出てて調査が始まってますでしょ。あのコロナって血栓ができるんですよ。もう100年前のスペイン風邪と同じでね、肺炎の症状と同時にですね、血栓が結構できるんですね。怖いんですよね。だからあれはやっぱりまあワクチンで逆にコロナが感染してそれがひどくなったのかなと思いますけども、よくわかんないですよね。でもそれってですね、要するに疫病と戦って人が負けたって話でしょ。だからそのアメリカ大陸の米州大陸の先住民は疫病と戦って負けて滅びちゃったわけですよね。なんかその影とダブってきますよね。だから戦って勝ってるって言ってるじゃいいけども、負けちゃったら終わりになりますよね。その価値観が崩壊するじゃないですか。私はなんか今回はですね、それはすごいことになるような予感がするんですね。ワクチンに負けたという話になった時、ワクチンでも勝てなかった、疫病に負けたってことになると大変で、あとだから企業がそうですよ、もうやっぱり元に戻らないと。バージョン1の第3波までであれば、まあどうだろうね、半分ぐらいは戻ると思ったかもしれないけども、自動車でもどんな産業でもね、もうバージョン2のものすごいのが第1波からもう一回始まったということになったら、まあ、戻んないですよね、元にね。もっと戻んないと企業は価値観の喪失と体制の崩壊が起きますよね。まさに疫病が産業を壊していくわけですよね。それって歴史的な大転換ですよね。すなわちその近代化が終わりですよね。今のそのグローバリゼーションっていうのは近代化の流れの中でやってきてるわけですよ。あらゆるものを目に見える化して、それをそのいかに効果的効率的にするか、これは近代化ですから、目に見えるものだけで、あの効率化から効果効率をどこまでも上げるっていうのが近代化ですから、その頂点に起こったのがその自動車産業のグローバリゼーションであり、まあ例えば中国人がですね、まあ、今回だから中国で始まりましたから、はっきり言って中国が元で広がってるんですね。で、そうするとやっぱ中国人世界中に行ってんじゃないですか。そうとも行けなくなりますよね。もう今の段階でも外国人の入国ってほとんどなんかできないでしょ。外国人の入国ほとんどの国が規制してますよね。これ、バージョン2が始まっちゃったから、これ規制解除はうんと先ですよね。そうすると、世界中に出稼ぎに行ってたり、世界中から人を呼んで成り立っていた町とか国とか産業はもう元に戻すことが不可能になりますよね。 中国人だってですね、結局世界中にね、一帯一路なんて言いながら投資していたと。でももうそれ外国に行けないでしょ。でそれからアフリカなんかにも出てて資源をね一生懸命掘ってそれ自分の国に持って帰ってきたと。でももう縁切らなきゃなんたくなるでしょ。アフリカはですね今回あまりいないんですよ。なんか普通の疫病だとアフリカいつも被害がひどいんでね、コロナもアフリカはとんでもない被害になるかと思ったら、いやアフリカはあまり被害ないんですね。不思議なんですよね。でもね、そうするともう中国と縁は切れていきますよね。中東も今ものすごいまた感染が増え始めてんですよ。イランもそうなんです。感染増え始めていて、中央アジアもそうです。カザフスタンって大きな国ありますよね。あれ中国と関係深い国ですが、そのカザフスタンがまた猛烈なね感染の増加なんですよ。そうすると中国との関係切れますよね。と今の中国はグローバリゼーションの波に乗って世界中出ていくことで今の中国維持してるから、それ世界との交流を断たれたら終わりですよね。それこそ毛沢東の閉鎖中国に戻るしかなくて、実際に習近平は今そこに戻ってるでしょ。もうなんかね、中国本土に立てこもる、経済も全部諦めちゃって、13億人奴隷にして立てこもるというような、そんな感じになってやってますよね。人権弾圧しながらね。だから、ね、中国の近代化ももうこれまでですよね。それから同じようにですね、世界中出てったのがアメリカ人とヨーロッパ人ですよね。アメリカ人ヨーロッパ人が特にやっぱり中国と同じ時期ですよ、特に80年代から90年代以降特にそうだな、世界中出てって投資やったり、軍隊だね、軍隊をやったり投資やったり、あとは企業の運営やったりしてますけども、これも撤退でしょう。そうするともうこれやってたところはまず金融がだから追いつかないですよね。今までやった投資が全部これは水の泡になりますよ。もう実際なんかクレディスイスなんかほとんどもう青息吐息になっちゃいましたよね。でこれからまだまだ破綻が出てくると思うんですよ。巨大な破綻がある種バブルの崩壊であるし、ある意味ではバブルの崩壊以上にですね、体制転換ですわ。今までのように外国人が世界中で投資することがもうできなくなってきてるわけね、コロナの影響で。それからアメリカ軍はアフガニスタンから撤退でしょ。イラクからも戦闘部隊撤退が決まりましたよね。やっぱりコロナは結構大きな影響じゃあるんじゃないです。あまりはっきり言いませんけども、やっぱりコロナはすごく大きな影響を与えてんじゃないですか。アメリカ軍には発表しないだけで、特に海軍ですよね、あれもそうですよ。フランスの海軍もすごいやられたんでしょ。中国もそうでしょ。だからコロナが広がると戦争できないんですよ。第一次世界大戦の時そうですからね。第一次世界大戦の時にスペイン風邪が広がって、で戦争終わるんですね。あれ一次大戦は戦争できなくなっちゃう。あれはアメリカから始まったんですね。その前に中国の山西省で起きたという説もあるんだけど、ちょっとまだつながりが実証されてないみたいで、諸説あるようなんですけども、とにかく直接的にはアメリカ軍がですね、スペイン風邪世界に広げちゃったっていうことなんですね。で、戦争終わりましたよね。だからこう軍事力で世界を動かすこともできないし、そうするとトランプがやってるみたいに宇宙軍とか言って、宇宙衛星とあとはミサイルだけでやると、もう人の移動を伴う軍隊は国内だけにするというのは実に賢明なやり方ですよね。軍艦を世界中出して、戦闘機も世界中出して、陸軍の歩兵が世界中行くなんて、もうちょっとなんかできないですね。そんなことはね、中国は全く同じだと思うんですよね。だからこのコロナで世界の軍事情勢も劇的に変わるんじゃないですか。戦争はできなくなったんじゃないですかね。それからあとはですね、やっぱりそういう、グローバル体制の上に乗っかっていた人々の生活が変わるわけですよ。新興国の人たちとか途上国の人たちは出稼ぎで財産を作ってましたね。財産を作るっていうか、自分のその生活、家族を養っていくというのは普通でしたよね。出稼ぎをしないとですね、なかなかそのまともな生活ができないってわけで、自分の国であれば田舎から出て大都市に行く。でそれ以上にじゃあアメリカとかヨーロッパとか日本に行って出稼ぎで働くと。で出稼ぎ以上のものであれば、例えばじゃあヨーロッパアメリカの大学に留学して、でそこで就職して、高い給料を得て、 いずれスピンアウトして自分の国で企業を運営すると、世界的ネットワークでまあいろいろ仕事を受けようというようなことがまあ当たり前の成功の方程式として今までありましたけども、もうそれができないんですよ。出稼ぎができないし、それから留学生が行けなくなっちゃって、それからそのそうこうしてる間に各国でそのカントリーリスクが高まっちゃってですね、例えば中国人はもうお断りとかね、勝手にその投資ができないとか、ものすごくその国家権力が経済や投資を制限するようになったでしょう。そうすると途上国、新興国、途上国の人たちは今まで通りお金稼げないんですね。そういう人たち困っちゃいますよね。いや、じゃあ足元見ろって、足元はまあね、まだまだその生活水準の低い、まあ、19世紀的な貧困はもう終わりましたけども、まだまだ生活水準低いところに皆さん住んでるんでしょ。じゃあそこに戻れっていうかっていうと、戻れっていうことなんですよね。戻れっていうことなんですよ。ねえ、なんか、そのうち自分もマンハッタンにですね、まあ、高級マンション、住んで買って住もうと思ってた人が田舎にですね、田舎で力仕事すると、要するに戻るっていうのは大きな挫折ですよね、それね。で、借金だけ残るわけよ。要するに借金だけ残るわけよ。個人も、で企業も、国もね。これものすごい、だから精神的には打撃になりますよね。それでやっぱり今までの政治体制に対する怒りとか、今までの学校制度に対する怒りとか、吹き出してくるじゃないですか。それってなんか、ものすごい大きな、まあ、なんていうの、結果を招きますよね。したがって、これコロナバージョン2が起きたということはですね、今言ったようにですね、その影響の一番大きいところからやっぱ未来の方向性がはっきり見えてくるんですよ。で、結果としてやはり国内外の秩序は崩れていきますね。過去の歴史を見てもですね、大変な疫病が広がるとですね、もう体制は変わりますね。良くなるんじゃなくて、むしろ今までの体制が壊れていくんですよ。その革命によって何か壊す以前にですね、今までの体制が弱くなるんですよ。強いはずだった軍隊が弱くなって攻め滅ぼされるようになっていくし、だから今までの、まあ、さっきの奈良時代みたいね、政府が事実上機能停止するとか、あるいはアステカとかインカみたいに文明が消滅するとかいうことになっちゃって、そのプロセスっていうのは大混乱ですよね。スペイン風邪の時、第一次世界大戦の時は王様の国がいくつも滅びたんですね。王国ってものが滅びちゃったわけですよ。だからやっぱりなんかですね、そのこういうこれだけの疫病大流行になりますと、今までの国内外秩序はまず崩れるというふうに、これはもう断定しなきゃいけないと思いますね。で、実際にもうすでに日米を含む各国政府の多くは大混乱状態です。日本なんかもはっきり言って大混乱状態ですね。例えばですね、もう菅内閣もいろいろ言っておりますがね、ほとんどもうアウトなんじゃないですか、あれ、はっきり言って。ちょっとこれ見てみていいと思いますけども、これ最新号の文藝春秋ですがね、官僚に厳しく身内に甘い最高権力者の実情、菅義偉ファミリーの研究に出てますよね。これってちょうど田中角栄がですね、アメリカに追われて失脚していくときに、当時立花隆が、田中金脈問題を文藝春秋に最初に書いたでしょ。あれとそっくりなんですよ。だからもう東北新社のね、総務省との癒着が始まって、もう次々と菅の周りのそのスキャンダルが次々出てくるでしょ。これも完全にアメリカに攻め滅ぼされようとしてますよね。で、安倍内閣の末期とそっくりになってきましたよね。で、もう後ありませんから。だからあとはじゃあそのね、麻生が出てくるのみたいな話で別に何もないでしょ。だからもう政治の中枢はこんな感じですから。でも向きになっちゃってですね、その福島の汚染水やマクダとかね、まあいろいろ言ってますけども、これは袋叩きになるためにやってるみたいなもんですよ。バイデンがですね、アメリカの南部国境をね、オープンして移民どんどん入れちゃったと。で、もうなんか袋叩きになってるでしょ。あれと同じですわ。だからもうなんかすでにこう、カサンドラクラスに乗ってますよね。 私前からこれカサンドラクロスだって申し上げましたよね。このまま封印列車にされて暴走させられて最後は橋から落っこちるようになってんだと、全部セットアップだと、セットアップされて仕立てられていて、シナリオ全部作られていて、無理やりその暴走列車に乗っけられて暴走させられて最後は橋から落っこって全滅するようになってんだと、バイデン側もね、そういうふうに話前からしてますでしょ私。アメリカ大統領選挙のちょっとけね、あとそのこの1月ぐらいからね、まさに菅がそうですよ。菅これカサンドラクロスですよ。東京電力もカサンドラクロスですよ。それからどうです、金融界だってもうめちゃくちゃじゃないですか。ゆうちょはまたなんか10億円ばか、勝手に金集めた局長が出てきたとかね。あとはなんかみずほももう金融決済システムがATM がまともに動かないとかですね、もうボロボロでしょ。東芝はなんかまたどっかに買われていくようですしね、なんか本当に大企業とか大混乱状態ですよね。でアメリカもそうですね、バイデンだけの問題ではなくて IT 関係も大混乱だし、それから例のアルケゴスというファンドが飛んじゃった話も金融は大混乱ですからね。ヨーロッパはヨーロッパで、まあ、コロナに対するですね、コロナの封鎖に対する反発が猛烈でね、イギリスは出ちゃったでしょ EU から。でメルケル首相はもう引退でしょう。だからヨーロッパを支えるですね主要なリーダーがいなくなっちゃったんですよ、はっきり言って大混乱ですよ。でまあですからこのままいきますと歴史的金融バブルは、まあ、新型コロナバージョン2でハードランディングは必至ですね。で経済界は改めて壮大かつ急激な縦分けで、要するに問題は現実を受け入れられるかどうかですね。はい、それにもう元に戻らないんだと、壊れたんだという現実を受け入れられるかどうかがポイントなんですね。やはり私は過去のこういう今見た歴史を見てもそうですが、疫病と戦って化けた時の衝撃の大きさがすごいと思うんですね。特にヨーロッパアメリカは勝ち負けで考えますからね、勝ち負けで負けたって言った時の衝撃はすごいと思いますよ。かつて70年代にベトナム戦争で負けてアメリカ大騒ぎになったことがあるんですけども、大騒ぎというか大混乱になったことがあるんですが、あれ以上のことじゃないですかね。したがって我々は現代の政治経済金融生活宗教常識が大転換を迫られると思いますね。相場なんか、まあ、相場と言いますと、ちょっとこれを見ていただきたいですね。これバイデンですね。これバイデンがですね、なんかそのお年寄りのとこ行ったわけですね。でソーシャルディスタンスをですね取りましょうとか言ってこう近づいていくんだね。だからお年寄りからお前離れろってですね、手で疲れるわけね。まあもうこれどうもならないよね、バイデンもね。まあ、彼は本当の 大統領じゃないんでしょうけど、まあ、踊らされてるだけなんでしょうけども、もうこれが今のアメリカですよ。まあ、トランプはいつ戻ってくるか、まあ、それは知りませんがね、まあもう大混乱の極みですわね。それから、相場ですけども、今ねこの混乱が分かるのはね、このアメリカドルなんですよ。これアメリカドルインデックスでね、アメリカドルインデックスずっとドル安でいきましたよね。最近ちょっとドル高に戻ってんでしょ、ちょっとばっかりね、横ばいからちょっと戻ってんでしょ、ね、でこの中にね日本円だけ見てみましょうか。円ドルだけに見てみましょうか。これね、アメリカドルインデックスは日本円も含めた加重平均ですから、それがずっと高くなってるとこにこれ一気にまた通貨安くなってますよね。円だけ猛烈に安くなってるでしょ。これがポイントですわ。日本でドルの資金繰りがつかなくなってた人いるんじゃないの。そういうことだと思うよ。日本にドルの資金繰りがつかない人たちがいるんだと思うんですよ。だからこんななってんだと思うんですよ。円はさすがにまあ足んなくなる日銀が出すからなんとかなんでしょ。問題はドルの資金繰りですよ。だからなんかいくらでもいいから、円を売ってドルを買う人がいるんじゃないの。もうだからね、アルケゴスの件でも日本も相当損してるようですし、ソフトバンクも相当損してるようだし、なんかもう要するに投資先が全部こうてか相当こう不良債権化しちゃっていて、それがもう資金調達の担保にならなくなってるんじゃないの。金融ってですね、投資先が不良債権化するとそれ担保にならないんですよ。担保にならないから、その投資 投資債権を使って資金調達ができなくなっちゃって、あっという間に資金繰りが行き詰まるんですよ。だからもう日本で今ドルのものすごい資金繰りなんか起きてるんじゃないですかね。その円安じゃないですかね。私は日本も大混乱になってる可能性あると思いますよ。特に金融ですね。で、ゴールドなんかも随分下がってますでしょ。前から申してるように、ゴールドが売られてくるっていうのは資金繰りが詰まってきてるってことですからね。これはゴールド下がってきてるでしょ、ずっと。去年の8月から。ね、今ちょっと横ばいのようになりますが、まあ下げトレンドの中ですよね。やっぱりね、世界は金が足んなくなってるんですよ。これやっぱりコロナでどんどん不良債権生まれて、金を売りながらみんな今しのいでんだと思うんですよ。で、これでコロナバージョン2ってことになったら、こらえてたのもこらえきれなくなりますよね。なので、ここでこらえて、まあ、コロナが収束すれば、アフターコロナに行かないで済むと。アフターコロナじゃなくて、ビフォーコロナに戻れるという期待感で、こらえてたと思うんですよ。いや、もうビフォーコロナになることはないですよね。アフターコロナに行くしかないから、そうするともうこれは投げ出すしかないね。だってグローバル体制が解体なんだから、投げ出すしかないでしょ。あと金なんか大暴落になっちゃう。相場も大暴落ですね。だからこのバージョン2のコロナ猛烈な勢いで進んでるんで、まあそれ以下によってはですね、あら、ものすごい勢いでこれ崩壊していくんじゃないですか。みんな甘く考えてるけども、今年3月にですね、去年の3月にね、いきなりそのヨーロッパアメリカでロックダウンが始まって株暴落したでしょ。あれ以上の衝撃になるんだと思うんですよね。で、今後どうなるかなんですけども、壊れる方は壊れる方なんだけども、要するにコロナとか疫病がありますと、今までの体制が解散になるわけですよ。大きなグローバル体制がそこで終わるわけね。で、自立を迫られるわけですよ。例えばアレクサンダーの大帝国がね、崩壊した後は、それぞれの地域がそれぞれ自立して自分の国として生きていくことになりましたでしょ。ローマ帝国も解体した後はそれぞれ生きていくことになりましたでしょ。それからヨーロッパも近代もそれぞれの国が王様を立てて、で、それぞれの国が、まあ、あれですね、独立してやっていくことになって、それから、聖族分離を行えたでしょ。キリスト教と王権、聖と族がはっきり分けられたのは近代ですよね。だから一つのキリスト教世界っていう、キリスト教が全部仕切るっていうところから、まあ、言ってみれば、族の王権、族の王様たちがそれぞれ出てきて支配する形に分断されて変わってったでしょ。だから要するに大きなシステムが壊れると一つ一つもう一回自立することなんですよ。そうすると驚くべきことに私どもが前から言っている通りの世界がここで生まれてくるんですよ。これですわ。これ NSP で前からやってる資料ですよね。これね、この世界ですわ。かつて地方はこれだけ個性的だったと。これは昭和40年代の日本の社会科の図鑑なんですね。で、各地にこれだけの特産物がありましたと。今こういう特産物ないんだね。世界経済が一つになっちゃって、個々の地域の産業で世界を支えるんじゃなくて、世界はまあ非常に限られたところで供給させられて、限られたところで物が生産されていて、それが全世界に供給されるというやり方なんだけども、それが終わったわけでしょ。もう一回ここに戻るんですよ。地方は地域も国もみんな個性的に戻らざるを得なくなんだね。だから計らずもここに戻ってくるんですわ。コロナが終わったということはね、グローバリゼーションが終わるっていうことは計らずもその地域の個性に戻ってくるわけですよね。で、町は町らしく、村は村らしく。この昭和、昭和30年、30年ぐらいの景色ですよね。この今、この挿絵に出てるこの景色は。地形を生かした都市利用と町づくり。で、これが、だからその東京一極集中、世界一極集中、中国の台頭によって、こういうなんか、町は町らしく、村は村らしくってのはみんななくなっちゃって、なんか、全く没個性の地球になっちゃったわけだね。でもその一つの体制が、巨大な体制が終わるっていうことは、元に戻ることになりますよ。だから町は町らしく、村は村らしく、この町はこの町らしく、あの町はあの町らしく、その土地の風土と地形を生かして、もう一回町も田舎も作り直してことになりますよね。驚くべき結論になってきますよね。もう一回だからこうやって町作るんですよ。すなわち見える範囲で移動できる、簡単に移動できる範囲で物を作って消費すると。 だからフードマイルだけじゃなくて、あらゆるものの、要するにその需要と供給の間の距離が縮まるわけですよ。今みたいなグローバルにやるのは非常に限られたものだけで、 100% 全部地域だけってことないですけどね、非常に限られたものだけで、あとはだからみんな地域でもう一回作るんでしょ。それからこれがその、これいつもいい例だと思うんですけどね、その社会科の図鑑に出ていたね、供給の、まあ、いろんな、どっから何を持ってきて、どう加工して最終商品ができるかっていう、その絵なんですね。家の中を考えるんですね。家の中には耐久材と非耐久材があるんだと。耐久材にはこういうものがある。非耐久材にはこういうものがある。で、それがですね、結果的に何をもたらすかですよね。家の中に耐久材と非耐久材があって、それがどんな部品や材料で作られてるか、その外側に書いてあるね。どんな部品や材料でそれぞれの製品が作られてるか書いてあって、でその外側にはどんな原料を使ってるか書いてあるんですよ。これいつによくできてますよね。どんな原料からどんな部品や材料ができて、で、どんな製品が生まれて、でそれが自分の家の中にあると、こういう書いてあるわけよ。でこれが今世界大に拡大しちゃってるわけですね。インプットとアウトプットの関係が世界大に拡大しちゃってるんだけども、これがもう一回狭いところに戻ってくるんでしょう。だからかなり目に見える範囲で物を作って消費するって形に戻ってくるわけだよな。これだからすごいチャンスなんですよ。グローバル体制がこれコロナで消えていくってことは、ビフォーコロナに戻らないってことは、これもう一回地域ごとに全部やり直すチャンスだってことですよね。で、これもそのかつて皆さんにお示した図でありますけどもね、これは平成12年までの日本のエネルギー供給量のグラフなんですね。資源エネルギー庁が作りましてね、まあ単位はともかくですね、平成12年のまあ日本のエネルギー総供給量がここにありますね。そうすると、5500ぐらいの数字ですかね。で、昭和45年が5500とか、まあ50万ぐらいですね。55万ぐらいですかね。で、昭和40年が、45年が30万ですね。45年っていうと、ちょうど大阪万博あった年ですよね。大阪万博あった年で、まあ半分強ですね。だから大阪万博から今日までエネルギー倍近く使ってるんですね。その前に行くと昭和35年だと5分の1以下ですよね。60年前ですね。だから60年でエネルギー5倍以上使うようになったんですね。で、やっぱりエネルギーの使いすぎなんですよね。いろんな意味でグローバリゼーションをやってって、近代化をどんどん進めていったためにですね、結果的にエネルギー使いすぎになったわけですよね。で、特にやっぱり火力文明ですよね。まあ今火は使わないようにしようとやってますけども、やっぱりその火力文明なんですよ。火力文明に頼ってたわけですよ。鉄だって火で作るでしょ。火で溶かして作るわけで、エンジンになって火で燃える、動くわけですからね。火力文明なんですよ。で、火力文明に広がりとともにエネルギーをたくさん使うようになってったわけですよね。いやー、これは元戻ってきますね。だから逆に言うとですね、これからは文字通り戦略的低エネルギーなんですよ。今猛烈なエネルギー使ってるけども、グローバル体制の解除とともにですね、それぞれの地域や企業が使える、人が使えるエネルギー量減ってくるから、少ないエネルギーでもっとなんかその生活水準を上げるみたいなことしなきゃいけなくて、だからこれこそ文字通り戦略的低エネルギーなんですよ。要するにビフォーコロナに戻したいというのは、それが嫌だってことですね。ビフォーコロナに戻したいというのは、そういうその転換をやりたくない、もっと拡大したいっていう意味ですけども、もうそれがまあコロナバージョン2で不可能になったということは、これはもうアフターコロナに行くしかないと。アフターコロナはだからもうグローバル体制の解除だから、消滅だから、それは戦略的低エネルギーしかないと。だから中国なんかも本当にもう世界に出ていけないんだから、毛沢東の時代の土方航路だと。土方航路ってですね、農家が 裏庭にですね小さな溶鉱炉を作って鉄を作るという意味ですよね。あんな風に戻さざるを得なくなるんじゃないですか。だからヨーロッパやアメリカも世界に投資できないから自分の国の中で投資しなきゃいけないわけでしょ。だからカモを世界中に求めて投資することはできないから自分の国の中で投資しなきゃいけない、まあ、そういう方向だと思いますよね。イギリスなんかも完全そうですよね。まあそれはそれでいいことだと思うんですね。でも結果的に今までみたいにみんなエネルギー使わないよ、もっとあの小さくまとまるようになるでしょうから、これ本物の戦略的低エネルギー社会が来ましたね。それからやはり今回はですねこの疫病の流行で神が出てきたところがポイントですよね。さっきもその、まあ、奈良時代の猛烈な天然痘の流行の後、奈良の大仏ができますよね。菅原道真のたたりだっつんで慌ててその北の天満宮建てますでしょ。結局だからね人間論の分かりやすい、ね、敵と味方損得ですね。損得とか敵と味方とか言ってる話がですね疫病になりますとねもう神仏にすがるって話なんですよ。一元論なんですよ。だから結局世の中ってまあ動きが進んできましてね、人が活発になるとどうしても敵と味方とかね、儲かった損したとか早い遅いって言って二元論に行くんだけども、それが結局終わるわけですよ。疫病とともにね、疫病の大流行で命は一つなんだということになっちゃうわけよ。命あったの戻られだと。で、それは一元論なんですよ。要するにもう敵も味方も勝ちも負けもなくみんな疫病にやられちゃうってことになると、もうその違いを言ってもしょうがないわけ、人の違いをね。で、一元論になってくんですよ。そうしますとね、まあ過去全部そうですけども疫病で人々がねハッとするとですね、やっぱりなんか先祖も大事にし未来のことも考えと、過去現在未来を一体と考えるという文字通り偉大なる共生社会が始まるんですよね。戻ってくるわけですよね。やっぱりだから疫病の後ね、人々がその神仏にすがるみたいなものが、まあ今神仏の姿もだいぶ昔と違うと思いますけども、やっぱ一元論で、今で言いましたらロハスがそうですよね。まあ NSP もロハスの話昔からしておりますけども、健康と持続可能性を考えたライフスタイル、これ自身は一元論なんですよ。これそら勝ちも負けもないでしょ。ロハスに勝ち負けはないんですよね、勝ち負けもないし早い遅いはないんですよ。まあその基準みたいなものありますね、ロハスと言えるか言えないかとかね。でもまあそんなにその勝ち負けの枠組みじゃないから、でしかもそれがライフスタイルの中に組み込まれてるわけですからね、特別気張ってですねロハスだロハスだっていう社会運動するわけではなくて、ごくごく自然にライフスタイルの中に浸透するっていうことなんですよ。しかも範囲で言いましたらね、平和、経済、資源、食料、エネルギー、地産地水、心身の健康、歴史、文化、あらゆる面で持続可能性を高めるっていうことですから、これ完全一元論なんですよ。世の中を一体として考えると、しかもこれはね今だけ良ければいいっていう話じゃないんですよ。未来の子供たちのことも考えようと、未来の子供たちのことも考えようと、それから今我々が安心して暮らすことができるのは過去の人たちが一生懸命やってくれたからなんだと、過去の人たちのまあ地産地水だとか、開墾のおかげで今安心して暮らせるんだってことが分かるわけですから、だからやっぱり物の考え方行動がいつも過去現在未来を一体として考えると、もちろん横もそうですよ、他の、地域の人たちとか他の動物とか微生物とかあらゆる生命、それからあらゆる地域あらゆる人種、それから過去現在未来全部を一体として考えると、それが持続可能性の高い世の中ですから、まさに偉大なる共生社会ですよね。で要するにこの全てが一体となって、全てがまあ持続可能性高いようにライフスタイルを全部作っていこうってことで、もうこれはコロナでこれはもうメジャーになったわけでありますが、まあ逆にメジャーになっている以上にですね、こうやらないやところがこういうロハスの生き方に背を向けてるところがコロナバージョン2で崩壊するんじゃないですかね。そういうライフスタイルとか産業が企業や組織が崩壊するんじゃないですかね。過去の歴史を見るとまさに奈良時代のね、奈良の成長が崩壊したみたいなことになるんじゃないですかね。アレクサンダーが死んでアレクサンダーの帝国が消滅したみたいなことが起きるんじゃないですかね。 で、まあですからこうしますとね、これも前の資料の通りなんですよ。グローバル主義はもうダメになったと。と地域民族自立ですよね。世界最適生産最適調達からですね、地域民族ごとの個性化に行くしかないですね。だから経済は先祖代わりですわ。今みたいな金融市場原理主義はもう通用しませんわ。だって分断されちゃったら世界はもう一回分断に向かうわけだから、それはできないんで、やっぱまず雇用が第一でしょう。もうコロナで、もう先進国も新興国も途上国も雇用が一番失われてますからね。雇用をどう確保するか、雇用が一番ですよね。これってやっぱ経済の原点ですからね。それから経済の物差しが今までは企業側なんですよ。企業側が中心で、まず生産があって、それから消費だと。で消費もだからローンを組んで消費させますから、まあ、企業の論理で経済動いてたんですけども、これからは所得と雇用だから、やっぱりその消費者個人の目線で経済を見ることになりますよね。企業の目線での経済から個人の目線での経済になってきますよね。それからやはり、まあ中国も含めてですね、少子高齢化は猛烈に進んでますから、まあコロナで世界の今までの体制が解体解除になりますと、量や即戦力の世界から質クオリティや熟練の世界に変わってきますね。そして資源食料エネルギー制約の本格化ということで、まあこのグローバル大戦が解除になると、安価で大量の世界調達ができなくなってますよね。例えば今半導体がそうでしょ、あと樹脂がそうでしょ、足んないって言ってますよね。あと船が足りないとか、言ってますよね。結局だから物流が追いつかないということになってきてるわけですよ。それってやっぱりですね、今までのように安価で大量な世界調達が難しくなってるんですよ。そうするとこの先は地域的な自給率を高めて戦略的低エネルギーで行くしかないですよね。それからもうさっき見たようにもう政治も大混乱ですよ。もう財政はもう大赤字だしね。でそうするとまあ今官民の対峙でね、悪い政治家をやっつけろと、ふざけた役人たちをですね蹴飛ばすということにみんなやっておりますが、まあしかしそれも後かまで来るともうね、もうへたれ込んでるわけですから、政治家も役人もへたれ込んでますから、新しい公共をどう作るかっていう議論が出てきますよね。建設の方だよね。今だから取り壊しですよ。取り壊しの方だから下から突き上げて槍玉に上がって皆さん大変ですがね、追い出されつつありますがね、追い出した後はですね、新しい公共で立て直すしかないでしょう。いやこれコロナで本当に一気に進むんだなと今ねしみじみ思って見てるんですよ、私も。で、やはりそのまあ行き過ぎから戻ってやり直すという思想が大事ですよね、これ。そうするとですね、グローバリゼーションの行き過ぎがですね、コロナで完全に終止符になったと。そうするとまあ景観を大事にしましょうとかね、あと資源食料エネルギーは地域で生産しましょうとか、新しい技術を使いましょうとか、地域の特産物地場産業を育成しましょうとか、交通も家庭も循環可能エネルギーで運営しましょうとか、まあこれ結構進みましたよね。あとそのもっと体を動かしましょうかと、もっと人の体を動かして熟練度を高める仕事をもっと作りましょうかと、から教育も学校と地域と職場と家庭が一体となってやりましょうかとか、まあ教育は今回、教育と医療はですね、まあ今まで国が一元管理していたんだけど、コロナで事実上崩壊ですね。学校ももうだって自分学校で決めなきゃいけなくなってたわけでしょ。これから今もうすでに学校の運営自体をね、国は一律に決められなくなりましたよね。医療もそうですよね。そうするとやっぱり教育とか医療は地域のものだから、地域で決めるしかないでしょう。で、公共の仕事は住民が担う分が多かったと、それは新しい公共で実現するってことですね。そうすると、まあ、じゃあその分断された世界になりますと、山林、河川、海、農地、これが貴重な資源でありますから、これを維持発展させるってことは大事だし、地産地水についてもですね、まあ今のように、無理な土木工事で、それを、まあやってもですね、まあ金も続かないし、老朽化はするし、で、想像を超える災害が起きるということになりますと、やはり 災害の起こりにくいところに住むということが大事になりますよね。このあたりがだから、まあ、今までのような近代化のね、まあ、効果効率を極限まで高めるというやり方が限界を迎えて戻ってきた時の発想と行動、まあ、思想ということになると思うんですよね。で、本来地域にはたくさんの仕事がありますから、もう一回なんか安定した仕事と安定した家庭と安定した地域ということで、世界体制解除の後の着地点は、まあ、安定ということで地域をどう自立させて横につなげていくかというそこに尽きるわけですね。で、都市は時代とともに形を変えていきますので、まあ今だから大都市の真ん中からどんどんね、世界中郊外へ、あるいは地域へ、地方へ人が移動してますけども、これコロナのバージョン2でもっとこれは拍車かかるかもしれませんね。そんなバージョン2はね、そうすると仕事の原点もですね、まあ、今までのような、まあ、こういう無茶な仕事の仕方はもう、これはコロナのバージョン1でもう終わりになりましたけども、やっぱり自然と共生する生き方っていうのが、まあ、皆さん憧れてるし、実際にそういう生活に、突入する人は増えましたよね、世界中でね。まあ、そうするとやはり、まあ、これから、10年ぐらいかけてですね、もう一回このムク先生のような世界を作るしかないですね。日本の村々に人たちが小さい小さい喜びを追っかけてきている。ああ美しい夕方の家々の窓の明かりのようだ。まあ、10年ぐらい一つのひな形みたいのをね、各地作って、それで運営しないとちょっともう難しいんじゃないかなと私は思うんですよね。そうしますと、これから、まあ、地域振興ってことを考えると、ボランティア精神にあふれたリーダーたちを用意しなきゃいけないし、地域の継続発展に向けた強い意志が必要だし、で、人々が集える共同体、これたまり場ですよ、これ作んなきゃいけないし、チームワークを生かした実践活動もいるし、外部との広範な交流とコミュニケーションがいるし、イノベーションを起こしていく有機的行動力がいると。ちょっと今の役所には無理だね、これね。今の役所や今の大企業には全く無理な世界で、新しい組織作んなきゃダメですよね、明らかに。こういうことやんないと、これアフターコロナできないから、今ない組織作るしかないですね、これはね。このあたりがだから今年来年の大きなポイントで、もうだからなんかこういう外組織化をしないとまずい時期に入ったんじゃないですかね、コロナバージョン2でね。未来づくりはもう実践的な、なんかね、実証的なことやってる人たちはもう日本中に世界にたくさんいますから、もうある意味で実証実験みたいなのは十分終わってるわけだな。今度これを組織化して実際に形にしなきゃいけませんから、それは結構いると思うんですね。だからもういよいよそういうなんか、実践に向けた組織化をする時期にいよいよ入ったかなと、まあ私は思っておりますね。だからこれはちょっと頑張らなきゃいけないなと。我々 NPO も相当頑張らなきゃいかんと、まあ正直今思ってるんですけども。ですから、まあこうなってきますとですね、まあ、今年だからどこまでこのバージョン2がいくかにもよりますけども、やはりそのビフォーコロナには戻れないと。で、健康持続可能性の高い世の中の再建をするしかないと。やっぱ全世界でどっかで始まるでしょうね。多少早い遅いはありましてもね。さっきも言ったように、まあ、世界を目指して出ていった連中は自分の国に戻るしかないと。ねえ、そこでもう一回再建することになりますよ。もう、ね、悔やんでもしょうがないからね。そうするとやっぱりまあ、それはみんな適応力ありますから、じゃあそのニューヨーク行くのは諦めて自分のこの田舎を建て直して立派な国にするかって話にまたなってくるでしょうから、やっぱ世界中で新たな時代の再建が始まるんでしょうね。そうすると正直言ってこれから先誰でもチャンスはあるんですよね。要は現実を受け入れられるかどうかですよ。本当に現実に受け入れられるかどうかに尽きると思いますね。いや、まあ、アフターコロナなんかありえないと。何も変わってないと言ったらそれで終わりでしょ。だから、ビフォーコロナでないとダメと言ったらそれで終わりでしょ。だから、好きとか嫌いとか言ったらそれで終わりでしょ。要は、現実を受け入れられるかどうかですね。現実を受け入れられて、現実の中で行動できるか、それに、もう尽きると私は思ってるんですよね。で、世の変わり目ってそうですよね。現実を受け入れられなければ、 そこで時間が止まってるだけなんですよ。その人がそこで時間が止まってるだけで全然無意味なんですよ。現実を受け入れないと始まりませんのでね。それでこれ FRB はですね、金融緩和はまだやってんだけども、このとこですね、ずいぶん金出したわけね。これリーマンショックの時から比べると、今リーマンショックの時の8倍金出してるんですよね。それでもこのコロナは守りきれないから、今度は金では全く守れないんですよ。だから金持っててもダメなんですね、今回は。まあ、典型的ですね。あの疫病っていうのは金持ってたからといってなかなか救われるもんじゃないですから。そしてやっぱりこのチャンスというのは金に頼るってことはできないんですよ。やっぱり自分の本当の実力っていうことになってきますから、やっぱりそこはもう一回自分自身をしっかり見直さないといけないとこですね。本当に自分自身の見直しをしっかりやらないと、これは私は難しいなと正直と思いますね。でもまあとにかくチャンスありますから、これはぜひ頑張ってやらなきゃいけないということで、まあ、とりあえずコロナに気をつけていただいて、もうね、さっきも言いましたように皆さんも漢方は大丈夫だと思いますよね。あれだけ言ってますが、漢方しっかりやってられないと思いますんで、漢方で身を守りながら、まあ、次のことを考えて、行動していくということだろうと思います。はい。じゃあ、ご質問が来てますんで、ご質問をちょっとやっていこうと思うんですけども、1番、脱グローバル化が加速することと思います。まだ渡航はかなり制限されていますが、一方コロナが落ち着くと近隣諸国との交流など始まると思いますが、どういった形で進むんでしょうか。個人間の事業協力などやりやすくなるでしょうか。台湾はとても近く親日が多いので協業やっていければと思います。いや、協業みたいなことはいくらでもできると思いますよ。今でもやりゃできるんですけどね、いろんなやり方がありますから。で、ただ要するにこの一気にみんながその世界中を移動し回るという形ではないんで、まあ、限られた人たちが、自分の個人的な縁で海外で仕事をするっていう昔ながらのやり方に戻るということだと思いますよね。今まではなんかですね、自分の国に工場を作るのは、ね、時代遅れだと、コストの安い国に工場を作るべきだって言って、猫も借子もですね、まあ、世界中出ていったんですが、そういうのはなくなるわけですよね。で、じゃあ何が残るかというと個人の縁ですよ。個人の縁に基づいてなんか外交もそれから経済を回るっていうことだから、それはやりやすくなるっていうか、まあそれは引き続き進むんじゃないですか。それは台湾との協業も進むだろうし、おそらく政治情勢もだいぶ変わるでしょうからね。それはやっぱり、まあ、縁を深めていいんじゃないでしょうかね。だから日本における被差別部落の存在が一向宗の一気に起因するということが分かってきたという話がありましたが、差別部落が古代ユダヤ人の集団であるという話を見にしましたと。室町時代以前にはそんな古代ユダヤ人の集団がその一向宗と変遷していったのでしょうか。これよくわからんのですよね。古代ユダヤ人って言ってもいくつかありますから、はっきり言ってユダヤ人だけじゃないですよね、日本に来てるのは。いろんな民族来てるんで、まあですから、差別の歴史ってすごく古いんですよね。だから何とも分かんないですよ。で、まあ一向宗の人たちは結局そのあれでしょ、今までの権力になびかなかった人たちですよね。だから現日本人系ですよね。現日本人系なんで、だから古来からこの日本にずっといた人たちなんだろうと思うんですね。ただそれが誰なのかは、まあ、よく分からないんですよね。いつそうなったのかもよくわからないんですよね。まあこの辺はまだまだわからない世界じゃないですかね。だから某地上波アメリカが軍政下に話をする人物をスタジオの全員が嘲笑と陰謀など決めつけておりましたと、マスメディア現実なんでしょうかと。いや、それはだって戦争中なんてですね、それはなんかそんなこと言うだけで、戦争反対の言うだけで捕まっちゃったわけですから、メディアなんか簡単なもんですよ。もう流行に従ってしかもの言いませんのでね。まあ、聞く方がだから皆さん選んでるわけね。それがいいっていう人もいるんですよ。陰謀、それこそですね、バイデンが大統領だっていうことの方が陰謀ですからね。でもそれがいい人もいるんですって。まあ、メディアも商売でやってるんですから、はっきり言って。やっぱ金の都合もあって、政府に逆らえない事情もあるんでしょうね。 まあだから自分で、まあ判断することがいいと思いますね。それから、相場ですけども、バブルはいつまで続くんでしょうかと。いやーもうこれはね、金を抜くってことはなかなかできないんで、コロナになりますから出すんでしょうが、現実がどっかでずれちゃうわけよね。そうするに、現実が全然違うと、株式市場が示唆する株価の現実と株価の姿と現実が全然違うところで大暴落するわけですよ。去年3月みたいなことが、まあそれ待ってるだけだと思いますね。いつか分かりませんが。それから投資会社のアルケゴスショックの話がありますけども、野村が2200億円の損失だと、実際はもっと損があると、野村の存続にも関わると見方があると。で、大のリーマンショックが始まったと思われるがどうでしょうかと。多分そうですね。野村だけじゃないですね。これ世界中なんですよ。なんかね、100兆円を超えるとか言われてますよ、損がね。なんでそんなになるか分かんないんですけども、まあドミノ倒しの影響で、まさにリーマンってドミノ倒し起きましたから、それすでに始まってるっていうのは大いにそうなんじゃないですかね。コロナに隠れてみんなあんまり言わないだけでね。で、08年のリーマンショックの時と違って、裏で結構皆さん金回すようになったから、だから、まあ、つっかえ棒を入れてあるんだけども、やっぱり損はどんどん出てきますよね。仲間割れも起きるし。で、やっぱ見えないところで相当な、やっぱなんか問題が広がってるんでしょうね。ドルの資金繰りがやっぱりつかないところは世界中増えてるんじゃないですか。クレディ・スイスもそうだし、ドイツにもなんか、グリーンシルってありましたよね。グリーンシル銀行とか、ワイヤーカードか、潰れましたよね。あれ、重大な問題ですよね。で、その前はエストニアの巨大ななんかマネーロンダリングの話もあって、あれもそのままでしょ。なんか、いくつもなんか重なってるように思うんですよね。まあ、そのうち、これ、相場暴落した時に全部出てきますよね。それから、オリンピック。それは変異株の増加でオリンピック開催できないでしょうね。しかし、まあ、東京都も日本政府もオリンピックやる気だったんですね。まあ、言ってみればこれ、要するに昭和天皇が終戦の詔書を出したから戦争終わりにできた当時の日本軍と同じで、日本軍は勝手にですね、終戦だって言えなかったわけですよ。大元帥の昭和天皇自身が終わりだっつうから終わりになったわけでね。オリンピックもそうだと思うんですよ。IOC が終わりだっちゃ終わりになると思うんですよ。やらないといえば。ところがバッハっていうのは利権の塊でね。で、日本側も、まあ、終わりにはできないということで。だから、意地の張り合いやってんでしょうね。でも、実際にオリンピックやりゃですね、医療崩壊、経済の悪化、取り返しのつかない事態になると。まあ、それはそうでしょうけども、実際に開催は無理なんでしょうね。だどっかでだから、まあ、忍び敵を忍び、耐え敵を耐えと。オリンピック終わりにすると宣言がどっかから出るんじゃないかと思うんですけど、アメリカを日本に選手派遣するって一言も言ってませんよね。東京五輪に選手派遣するって一言も言ってないし、それどころかですね、オリンピックの利権を持ってる NBC がですね、聖火リレーは偽善だと、虚偽に満ちてると、すぐ火を消せって言ってましたよね。聖火の火消せってオリンピックやらないって意味でしょ。NBC って実際にその胴元じゃないですか、オリンピックの。そこはそう言ってるわけですよね。なんか、バカみたいな状況で、ね、日本の様子もね、昭和20年とそっくりだと思いますがね。それから、マンボウが各地で適用されるようになってますがと、ロックダウンした場合に東京の移動も、東京経由の移動も制限されるんでしょうかと。いや、どこまでどう制限されるかわかんないですね、正直言ってですね。私も全然知らないですね。ただ、列車が止まるっていう話は聞いてないですよね。飛行機や列車もですね、お客が少なくなるから減便するって話あるんだけども、その、家畜のね、伝染病みたいに移動禁にすると。移動禁止にするって話はですね、いや、日本ではちょっと聞いてないですね。海外ではよくありますね。封鎖って言ってですね、移動禁止にしちゃうんですけど、日本ではそれはちょっと聞いてないですね。はい。もうあれだけ政治もね、ずっこけてくると、移動禁止どころかですね、緊急事態宣言すら出せないんじゃないですかね。もうなんか完全に権威失墜だと思います。日本政府なんかはね。まあヨーロッパもそうだな。 またなんか今新たなロックダウン始めましたけど、そうしたらまたあれですわ、ヨーロッパでもみんな反対でね、大抗議でも起きてますもんね。もうちょっと世界は、政府が収めらんなくなってきてるんじゃないですか。我慢防が施行されロックダウンって話も出てきましたと。世界に見るロックダウンはコロナのためとは、武力や権力により民の行動は制限され、自由はなくなりましたと。日本でロックダウン施行された場合も世界と同じような弾圧にしかロックダウンになるんでしょうかと。いや、ならんですね。そんな力残ってないですね。もうなんかね、日本ってもともとそういうのをね、戦前で全部終わっちゃったんですね、あれね。もう戦前で終わっちゃって、戦後はですね、いや全然ならないですよ。もうそんなこと言ったって下が動かないですから。もう完全に、要するにだから政治家の上が、役人自身から信用されてないんだよね。もちろん警察からも信用されてなくて、出たねばっかりやってるわけでしょ。私はだからもう何にもできないままだと思いますけどね。ソ連の末期と同じだと思いますから、あの様子はね。それからネット上では時代の劇的な変化を期待する主張がありますと。私の見通し、一部重なる部分があるものの、具体的現実的な努力をする人のあり方を論じるまでに至ってませんと。明るい性格、頭を持つ必要は変わらないと思います。たまり場を全国各地で育てること、その重要性を大きく根付かせる今山ありや今後の見通しを、今申し上げた通りで、いよいよ組織化をしていい時期に来ましたね。たまり場を今まで皆さんやってると思いますが、一つ組織化をしていい時期が来まして、やっぱりこのアフターコロナに積極的に行こうという人たちを集めた、新たな組織化が各地、全国、全世界必要になってきましたね。その拠点をどうするかがちょっとこれから知恵の出しどころではないかなと私今思ってます。それから福島第一原発の汚染水を海洋に放出するという馬鹿げたことが決まりましたと。海洋に放出した場合、日本だけにとどまらず世界中に被害が及ぶ。日本は非難を浴び孤立し、大変なことなんじゃないかと危惧します。日本は大丈夫でしょうか。他の方法ないんでしょうか。まあ撒くって決めましたけども、まあ撒くところまでいかない可能性ありますよね。撒くって言ってみんな怒っちゃって、結局負けないということで終わるっていう可能性は大いにありますよね。だってもうあれ、ご承知の通りですね、ああいう汚染物質ってですね、均一に混じらないんです、海の中にね。塊なんですよ、あれ。均一に混じらなくてですね、こう、濃度の濃い塊となって流れていくんです。だからその濃度の濃い塊がね、例えばバンクーバー沖だとかなんかに来るとですね、大変なことだって、大騒ぎなんですよ。とんでもなく放射能の異常値が上がっちゃった、異常値が出たっていうことが大騒ぎになりまして、ただじゃ済まないですよ。だからもう流すっていうことは、それは無理ですわな、この時代に。で、だからまあ流すって決めたんだけども、結局流せないままっていうの終わりなんじゃないですかね。あれはだから今までの、だから東電、あれ、あの汚染水は東電の水なんですよ、あれ。あの汚染水は東電の財産ですね、あれね。なもう東電から取り上げて、全然別途あれ処理するしかないでしょうね。世界の知恵を借りないともうダメなんじゃないですかね。コロナウイルスという自然の営みに対処するために臨転機を分回すことは仕方ないとして、そのお金が再建資本に流れ込んで最大のバブルになり、なるという懲りない繰り返しにつける薬はないでしょうかと。嫌なことは忘れて夢を見たい心理は理解します。さすがに集団的な地方症じゃないでしょうか。問題の根底は何が彼はいいでしょうかと。まあ結局だから現実逃避だってことですね。さっき申し上げたように、疫病による現実逃避が今回のバブルですよ。個人が買い上がったわけだ、株をね。まあ不安と、実際仕事もなくなってきて、所得も減ってきて、未来も不安だという人たちがですね、まあ個人が一気に買い上がった現実逃避の相場だから、でそこが派生して債券も売られてきたりしてるわけでね。まあこの疫病の不安心理は歴史的なもので、まあそれ繰り返したんだということですね。だから今回はだからただのバブルじゃないですよね。疫病が根幹だから、最後はだから大崩壊に至ることになりますよ。そんなことやってたって、そこが抜けちゃったら、破綻が広がったらもう終わりですからね。パニックがそのままいったら、こう本当に終わりになってきますから、歴史的なところで終わりになるなと、 だから1982年ぐらい、2年ぐらいから始まりますね。デリバティブズを使った、まあ、ものすごい金融操作も最後はコロナが終わりにしたという意外な結論にどうもなるんじゃないかな、そんな気がしますね。で、以前そのマイナンバー終わりでしょうと言ってました。今後どうなるでしょうかっていうことですが、まあ、マイナンバー無理ですわね。菅もなんかマイナンバーやろうやろうって言ってますけども、全然ダメじゃないですか。何にも広がってない。例えば健康保険証の代わりに使おうって言ったら、マイナンバーの数字の入れ間違いがあるとかですね、保険のデータが入ってないとか言ってですね、使い物にならんと。数千件は見つかったと。だからもう、もう一回出し直ししますって言いましたよね。要するに今までの役所のシステムをマイナンバーで横につなげることが不可能だってことは分かったわけでしょ。要するにマイナンバーってのは今ある役所のシステムを横につなげるわけだな。それは不可能だってことは分かったわけでしょ。だから全部、それこそブロックチェーンみたいなのを使って全部データベース作り直すしかないわけだな。これそのものがもう帝国の崩壊ですよ。明治から始まる日本のですね、大日本帝国のその、まあ、末裔が今の日本政府みたいなもんだけども、その終わりですよ、これ。もうそういうデータベースを、政府のデータベースがあって、それが国を管理するってことはできないっていうことが、このコロナではっきりしちゃったわけでしょ。まあコロナがなければぼちぼち少しずつ直しながら少しずつ広めていこうということもできたんでしょうが、コロナでも一気に極限まで来ちゃったんじゃないですかね。やっぱそれは全く新しくデータベースを作り直す、だから政府そのものを作り直さないと無理だと思いますね。それから大阪の吉村知事のことですね、大平さんに呆れ返りますと、まあどうなりますか、大阪の話でありますけども、いや大阪は自民党も全然ダメですからね、やっぱ維新は引き続き、大阪になるんじゃないですか、今の様子だと。松井は引退って言ってますから、松井の代わり誰か決めると、まあ、吉村はまあ確かに大平でありますけども、まあ、大阪の人は大阪の人が選ぶわけでね、だからもう大阪の人次第ですよ。吉村を誰か変えるのかね、麻酔の代わり誰を持ってくるのか、まあだからまあ大阪の人もよく分かんないと思うんですが、少なくとも自民党も全然ダメだしね、そうするとまだしばらく維新は続くんじゃないですかね。それから第二次安倍政権で強引に可決された法案も廃案になるでしょうか。菅内閣の終わりの後だ、菅内閣がどんな形で終わるかですよね。オリンピックが開催できないっていう形で投げ出しで終わりますとですね、ちょうどそれってのはコロナが本当にひどくなった時でしょう。これはすごいことになりますから、まあ、いわゆるとんでも法が全部廃止になることありますよね。やっぱトランプ革命は進んできてますから、さっきも見たようにね、文藝春秋に菅のファミリーの話出てますよね。田中角栄が追い落とされん時とそっくりだから、やっぱりこれ追い落としは確実に進んでますよね。日本のディープステートは完全に解体で、それからアメリカとしては日本がいつまでも属国やってて、属国であることをね、逆手にとって金を抜いてることを怒ってるわけでしょ。日本に救ったアメリカ軍のディープステートは CIA のディープステートの連中が、日本で金を調達して日本を拠点にしてることを責め立ててるわけでしょ。私は淘汰されると思うな。まあだからそんな意味で激しく変わるんじゃないかな、そんな風に思ってます。というところでですね、まあ今月もこんな感じになりました。まあ来月ですね、どういう風になってるか分かりませんけど、少なくともコロナですね、第、4波っていうよりも、これ本当にバージョン2ですから、くれぐれも気をつけていただいて、コロナバージョン2はくれぐれも気をつけていただいてですね、で、まあ異論のないようにね、大変な、困難に巻き込まれませんようにですね、まあ、注意していただきたいというふうに思っております。誰でも改めてチャンスあります。要は現実を受け入れられるかどうかです。はっきり言って現実をしっかり見て、それさえ受け入れられればですね、誰でもチャンスがありますから、まあ、ここは、努力すれば、それなりに報われる時だろうというふうに思います。というところで今日はこれで終わりにさせていただきます。どうぞ皆さん、お元気でお過ごしください。ありがとうございました。